TBS Podcast。
ということで今週の石橋貴明のゲートセブン、テーマはさあ始まった交流戦開幕スペシャルということで、2回目の登場、ジャイアンツの要として大活躍された村田真一さんです。
はい、よろしくお願いします。
どうですか、ちゅうちゃん、やっぱり巨人が一番気になりますか？
いや、すいません、そうですね、
巨人2試合終わった時点で
2連勝いいじゃないですか。やっぱり打つべく人が打って、勝ってるってのはいいですよね。
まあ、
やっぱし、ちょっとね、交流戦前、調子落としたんですよ、で、ちょっとボール球振っちゃったりとか、甘えた打ち損じとか、やっぱり、ね、ホームラン打ってても、やっぱり2割6分ぐらい打たないとってとこですね、でも、ここで打って、この交流戦でガラッと変わりますからね。
なんでしょうね、
なんでですかね。
ホームランバッターっていうのは、本当に、まあ、衣笠さんに一回聞いたんですけど、一本出ると、手の中にその感覚が残ってる間は、もう毎打席いける気がするっていう。でもふと何試合かするとそれが消えるとバッタリ出なくなるっていう。
それはもう聞く人を高さん間違えてると思います。ホームランバッタリ聞いてください。僕そんな感覚一度もなったことないから。
え、ない？
ないですね。
手の中にこう、残るともう毎打席打てる気がする。それが、ね、やっぱ何試合か続いていくんだけど、ある時スーッとなくなるとまた全然打てなくなっちゃう。
やっぱ一流選手はそうなんでしょうね。僕らは今日も打てんのか、今日も打てるかなと毎日怯えながらやってました
やっぱ岡本選手の一番ストロングポイントってどこなんですか？
やっぱりボールをセンター中心に飛ばせるってことじゃないですか。
あ、
プルではない、プルヒッターではないですからね。逆に外国人っぽい外浜が右中間、バックスクリーンで緩い球がレフトへ、そういうイメージですよね。で、外国人っぽいホームランバッターですよね。
まあ、ケツがでかいもんね、はい、なんだそのケツっていうケツからももにかけて
太ももすごい
すごいよね。
すごいです。
やっぱりね、この雰囲気がもうかかってきなさいっていうのが出ても、う、山岡からこの打ったやつなんて、
ね、これ山岡の数少ない失投ですもんね。これ山岡良かったですよ、
ね、このこれ前までだって 0.8 ぐらいだったもんね、はい、防御率。
山岡君と山本君、この2人はもうすごいピッチャーでしょ、
うん、いやー、これで連発しますからね、2試合連続、はい、この交流戦って、だから、ちゅうちゃんは現役時代、
はい、
出てないんですよ、2001年で、
はい、2005年からですから、
はいはい、でも、そのコーチとして、
はい、
交流戦は経験あって、は
い、あります。
ちょっと
一番最初って言った高さんで36試合あったじゃないですか、
はいはい、
あったじゃないですか、はい、なんもういっぺん原さんの2回目の1年目じゃないから、もうぶっちぎりセリフトップですよ、うん、おいよし交流戦行くぜ、うん、交流戦でドツボ踏ん で、
うん、
でそのシードそのまま全然ダメだったですよね。
ここでつまずいちゃうと、
そうですよ、もうだから交流戦はもう最低5割、もうなんとかもう5割以上でって、もうすごい思ってると思いますよ。
こう なんかやっぱ今の成績上位チームは交流戦に入る前は、はい、とりあえずここでも勝ち越すぞっていう思いと、
はい、
下のチームはここでまた一気にまた
ガッ、なんか一回目は線を引けるんですかね、やっぱし。
何なんでしょうね。
ね、線を引けるというか、気分も変わると言いますかね。
うん、
もう、あそこでつまずいちゃうと、なんかその後もダメってイメージですもんね。で、だいたい去年もオリックスそうでしょ。
はい、
やっぱし、交流戦で優勝して、うん、終わってどうなのかなと、そのまま優勝じゃないですか。うん、
はいはい、
流れってやっぱりあると思うんですよね、うん、僕は、
うん、だからここを非常に大事に、
もう首脳陣は非常に大事にしてますよ、はい、交流戦は、
はい
はい、
で開幕いきなりね、はい、楽天がやられたでしょ、阪神に、
はい、
マー君で、
はい、でマー君よかったですけどね、
よかったけども結局 1-0 でやられて、はい、でちょうどねその頃ねヤクルトが日ハムにやられてたんですよ、
はい、
うわこれ両方そのセリーグの1位とパリーグの1位が、セリーグの最下位とパリーグの最下位にやられてる状況で、面白いな交流戦は、やっぱこういうこと起きんだなと思ったら、ヤク
クルトそれをひっくり返しますからね。
ちょっとヤクルト底力を感じましたよね。
ちょっと漫画っぽかった、
ね。漫画、そんなありえない。あと申し訳ないですけど、打った山崎君じゃないですか。
うん。
まあ、あそこでホームランなんて、うん、ああヒットで打ったのは盛り上がる、どうなん、ドキドキするなという感じですもんね。あれ、ホームランですもん。
そう。あの、ね、第一戦の時のノーアウト満塁方で、田口出てきて、うん、すげえ球投げてて、いや、こんな速いんだ、今、田口ってっていうぐらい、すごい球投げてましたよ。気合入ってて。
交流戦で面白いですよね。なんかね、めったに見れないバッターとかね。うん、やっぱ新鮮、あとパリーグのいいバッターとかね。うん、
お満塁ですよ、ここですよ。おーおー、俺はね、新庄監督としたらいけるっていう、ここで押すっていう時ですからね。またね、宗がね、いいとこで声かけに行ってんですよ。気合入ってますからね。
148出てますね、本当だ。
早いんすよ。
スリーボールどこで抑えるんだ。
ツーアウト満塁スリーボールノーストライクって、もうキャッチャーはまっすぐしかないですか。
いや、いやピッチャー次第ですよ。
も
う田口やったらいつもスライダー出せんじゃないですか。真ん中ほど技術持ってるピッチャーですよね。ストライクゾーンに放るのは変化球が得意っていうピッチャーも結構いるんでね、田口さん。まっすぐ力むから抜けやる、僕は変化球がストライク取れますよっていうピッチャー結構いますよ。
まあノースリーからでもじゃあ変化球、
はいはいはい、
これで 3-1。 田口ってやっぱこうワンポイントの方がいいのかね。
勝負に合ってるのかもしれませんよね、正確に。もともと元来は2桁2年連続勝ったピッチャーですから ね、はい、スライダーが横スラと縦スラ両方あるんですけど、
うん、まあ、エテしてノーアウト満塁は点取れないって言われますけどね
ノーアウトのバッターが失敗しちゃうと ね、はい、でもキャッチャーが満塁で3ボールだったら、うん、ああもう原子はくくってるでしょうね。もうしょうがないなと思ってるでしょうね
中村キャッチャー、ツーアウト満塁スリーツーになっちゃうと、もうバッターもピッチャーも同じ、
五分と五分ですね、はい、もう同じですね。バッターもしびれてるでしょう ね、ボール振っちゃあかんと思いながらね、
ドッキドキだね。もうこれ何投げた、まっすぐ
スライダーじゃないですか。まっすぐだ、
まっすぐで、
まっすぐ、
ちょっとボール気味だった
ですね。完全ボールですよね。
内角の
高め、全部まっすぐいったんですね。
素晴らしい。これは盛り上がりますよ ね、ベンチ。
それは盛り上がるでしょう。
もう思わずビッグボスも拍手しちゃった、ねそして最後は胸がダッって打ちますからね。もう確信歩きだもん。でか
っ。あのホームランバッターっていうのはあのセンターに打った瞬間歩けるってすごいですよね。
すごいですね。
僕らポール際やったら何回かあるけど、そのレフトから定位置から左に行ったら、入ってって、ね、お願いしてましたもんね。分からなかったですね。
なんてあそこに、やっぱ基本、今年ほとんどが逆方向に飛んでるっていう。いや、
あのね、村上君はレフトだって、あの神宮の中段まで打ちますからね、右バッターが引っ張ったような打球で打ちますから、うん、激しいですよ。
それはやっぱりもう技術もさることながら馬力も、
うん、大人も体幹も強いで馬力もある、パワーも全部兼ね備えてるんでしょうけども、うん、ただ一つ言えることは、うん、映像見てください。大体後ろに残ってますよ、うん、後ろに残ってるバッターが反対方向強いです。前に行くバッターってはプロヒッターがたまにでも反対方向に飛ばないのが多いですよ。
え、ゴジラ松井どうでした。
プロヒッターでしょ、うん、で若干メジャー行ってからやっぱり打てない、ツーシームが多くて打てなくて、うん、松井もすごい残すようにしましたよね。うん、日本的には五分五分ぐらいだったのが若干残ってたかな。で松井が、メジャーを辞めて巨人の臨時コーチ来た時に、うん、ステイバックじゃ残した方がいいって言ってました。
だからあの
しっかり呼び込んで、
はい、坂本君だとか、はい、
ね、
だからそれこそ岡本君も後ろに残してっていう、
は
い
は
い、
ボール長く見て打った方がいいって。
それをちょっと
村上君でそんなバッティングじゃないですか。
そうですよね、後ろに残って、
後ろに残って若干軽いアップ、レベルからアップみたいな感じでね、
うん、かなり野球版でチェンジアップに苦しんだから、ね、ちょっとそれを勉強したんだろうね、前出てきちゃうからいやすごい。だから今セリーグね、
はい、
この間も話してたんですけど、もう岡本くん、はい、だから村上くん、それから牧もいいでしょ。
いいですね。あんな良くなると思わんかったですね、もう2年目で。
それで佐藤輝と、すごい いいバッターがこのギュッと集まって、誰タイトル取るんだ今年っていう、
パリーグのあの一塁ピッチャーをちょっと打ち崩してもらいたいですね。
そうなんですよ。だから金曜日のカードからもうモンスター級が出てくるわけですよ。
出てきますよ。
もう佐々木朗希くんだ、千賀くんだ、山本くんだ。
千賀今外れてるんじゃないですか。
あ、一個飛ぶっつったの
ね。新聞で見て、ええー、と思って、うん、ソフトバンク
も。あの辺のモンスター級が来ますからね。楽しみなんですよ。
楽しみ、
まあ、ジャイアンツは調子いいとして、はい、あとは、まあ、楽天が、
楽天はもう打ったら強いんですよ、うん、ピッチャーはいいんですが、そうそう、涌井君が戦列離れたら痛いですけどね、でもマー君、則本、岸、うん、早川、うん、滝中、うん、からしま出てきましたよね、うん、もう打ちゃそれなりに抑えも、お尻もしっかりしてますよね、うん、打線なんです。で西川君が3割の時強かったでしょ、うん、で今2割5分6分で、うん、チームちょっと負けてますよね。
ちょっとそこで好調だったのが、
はい、浅村君が本来の力を出してないですよね。浅村君2割6分ぐらいですもんね、
うん、
はい、
だから結局まだ島内選手とかあの辺ももうちょい打ってもいい、
は
い、
でも島内は293割前後ね、290、
あ、そのぐらい上がってきましたか、
はいはい、
じゃあもう楽天はとにかく
打ったら強いです。
打撃
出るかどうかですよ。
そしてそうですね、広島も、
広島ね、
なんだかんだ言って聖夜がいなくなった中、
こんな今チームでなくて1位ですよ、
うん、ホームランはそんなにない
んです。ないですけど、こんなちょっとみんなが打つと失礼ですか、思わなかったですね、うん、
だからちょっと台風の目なのかなという、
はい、
この交流戦
ね、本当広島そうですよ。
まあそうですね、半分ぐらい終わんないとちょっと罠分からないですけど、
全然終わらないです、まあ
まあ、こういう形で今2試合終わった時点ですけど、はい、またちゅーちゃんに聞きたいんですけど、はい、今このシーズン新監督が、
はい、
3人日本ハム、ソフトバンク、中日と言いますけど、この新監督の戦いぶりはどうですか。
いや、中日に立浪君はすごい頑張ってたと思います。ちょっと最近ね、うん、連敗しちゃってますけど、うん、石川君も頑張って使って2割5分ぐらい上がってきましたし、うん、ホームラン打って木下君もいいキャッチャーですけどね、うん、であの宣伝戦力を補強せずに頑張ってるんじゃないですか、うん、
まあ右左、エースはきっちり投げてますしね、
はいはい、
でもこのね、高橋君っていうピッチャー
ね、早いですよ。
いいピッチャーになると思うんですよ。
絶対なりますよ。近い将来絶対エースになるでしょうね、エース確認も
ね、え、はい、やっぱり高校時代あの中京ですげえボール投げてたけど、
ここは魅力的ですよね。
タッパあるし、
2、3人してもタイトルに絡んでくるピッチャーだと思いますよ
ね、
はい、
15ぐらい、
はい、うん、
うなってますよね。
これで制球がついたらそうは打てないですよ
ね、
投げるボールは一塁ですよ。
角度がいいから、はい、外国人ピッチャーみたいなもんね、
はい、もう
ちょっと日本人のタイプで言ったらちょっといないよね、なんか、うん、体型的にもダルビッシュ君みたいになるんじゃないのかなっていう
可能性十二分でありますよ ね。
そしてソフトバンク藤本監督の戦い、
同級生なんですよ。
あ、もっともっと藤本と、
はい、広島と同級生です。頑張ってほしいです。
頑張って、
はい、
まあ戦力的にはね。
でも最近のその怪我者人が多いんですよね。もう今回もあの、栗原君怪我でしょ。
はい、今シーズンは無理ですね。
上林君怪我しちゃったでしょ。調子よかったのに。
栗原君は靭帯いっちゃって、うん、で上林君もなんか練習中に、
ね、なんかね、
アキレス腱がなんか切れちゃった。
もう中心選手やったですもんね。この二人が痛いなと思う。で、千賀君がね、一回飛びぐらいでやったらいいですけどね。
はい。一回ちょっと、どっか張ってんのか、なんかで一回。
抹消されちゃいましたし。
ローテーション飛ばすと。
普通にいたらやっぱり強いと思うんですけどね。
うん。どんな監督さんなんですか、藤本監督。なんかずっと下で二軍の時からギーダだとか、あの辺をちゃんと育てていたという、
はい。そうですよね。はい。人間はすごい真面目ですし、うん、明るいですよ。でもあいつあの多分テレビ映りで結構ブスッとしてんじゃないですか。パッと見パッと見がどうなんやろ、うん、僕らはよく知ってるから、うん、はい、
いやでもあの一番最初に今シーズン開幕するときに、はい、ビッグボスとの戦いで、はい、ビッグボスが、まあ、開幕3連戦はうちの遊びなんでって言ってたのを受けて、はいはい、藤本監督がうちは真剣なんでって言うのがすごく好きだったんですけど、
頑張ってほしいですね、はい、うん、いいやつですよ、
はい、うん、じゃあこの後の戦いぶりもじゃあちょっと、はい、そしてビッグボスこと新庄監督、
清宮君と、
万波とか、
あ、あれを使い続けてもらいたいですね。
あと野村君も、
野村君はも結構キャリアも去年も出てたし、うん、あの3人がクリーンアップ打ったら夢がありますよね、うん、
で結構いろんな足とか絡めて、うん、まあ、スモールベースボールというか、うん、っていう奇襲を仕掛けてきますよね。
であと彼も、はい、肩も良かった、守備も一流でしたし、うん、で足も速かったし、うん、そういう野球をしようとしてんじゃないですかね。やっぱあの メンツ考えてもね、うん、
だからダブルスチール多いですね。1、3塁で1、3塁でダブルスチールすっげえ多いですよ。
まあ、なんかこれ清宮君がスタート遅いみたいな新聞にね、書いてましたけどね。
最後、あの、VTR でチェックしてくれてたんで、ノーって。ビッグボスにノーって言われちゃったっていう。これね、そんなスタート遅かったの？この試合がとに
かく。これ見れるんですか？
漫画でしたよね。
新聞試験で
ね。追いつかれて、2点取って、その裏3点取られたんでしょ？でもこの前、清宮君、ヒット打ってんだよね。ね、宗と、同級生ですもんね。万波くんも、
あ、でも間があって、ああ
、ああ、遅いんだ。
でもキャッチャーが投げてピク位置でスタート切ったならばセーフでしょうね。あの感じはね、ショーで一応ボール見てましたもんね、山田がね。
うん、ちょっと遅いね。やっぱもう投げた時に走ってないとダメですもんね。
もう投げた瞬間ゴールだと思いますよね、うん。
あれは当然のように、キューちゃんキャッチャー出身者としたら、はい、1、3塁でこういうプレーがあるぞと言ってるときはもう当然その前にサインを送るわけ
です、ね、状況です。だからこのケースをダブルスチールがあるなと思ったら当然、うん、ベンチはピッチャー返し出しますよね、うん、ピッチャー返しか投げないというサインが出てきます、うんうん、でこのケースはダブルスチールないよね、単独スチールだとなればセカンドスローが出てきます、
はい、これ例えばセカンドとかショートとかどっちかカットに入るとかっていう
はないと思います。もうセカンドスローです。その中で、もしセカンドスローって行かれたらもうベンチが悪いってとかだと、うん、巨人はそうやってます。僕らバッテリーコーチに新之助セカンドでもう投げてこっち来られたらもう、ベンチの責任やからって言って、もう差しに行ってくれって言って、でこの人ダブルスリーあるなと思ったら監督相談してもうピッチャー返しか投げないか、
もう投げないか、
まあ、ピッチャーキャッチャーにセカンド投げるって言ってサードランナー来ました、うん、でセーフになって 何やってんだ、そんな無視ないことを言った選手がかわいそうなんで、うん、はい、それはもうベンチの
ベンチワークなんですか、
はい、ベンチワークです。
あ、この状態だったらな、はい、まあ、ダブルスチールである場合は、ピッチャーに返すか投げない、はい、投げちゃったってことはあれ殺そうとしてるわけですか。
ダブルスチール清宮君やからないと思ったんじゃないですか。
あ、なるほど、ね、
サードランナーと点差と、はい、
なるほどね。
でファーストランナーがあんまりにも走らないランナーが走るってことおかしいじゃないですか、うん、であと挟まれるんですよね、うん、投げてきたら、うん、その時はこれで走るって絶対なんか罠やで、多分投げるのやめようとか、逆にサードスローとか、うん、一回偽投してサードスロー、
サードとか、
はい、
それはもう瞬時にもうベンチから出てくるからね、
はい、
サインを、
はい、
だからこうやってよくキャッチャーが一歩前でてこんなことやるの、
あ、そうです、そうです、
やるのはこれだったらこう、
はい、サインです、はい、
なるほどね。いや、これでまあもう1点新庄監督としては取れたというちょっと思いでずっと入っちゃったんだろうね、はい、その裏に。
あとバッターによってショートが入るかセカンドが入るか決まるわけじゃないですか、うん、バッターじゃないですか、うん、でセカンドやったら入りながら走ったら見えるじゃないですか、うん、それは当然ベースの前に出てくると思いますよね、
うん、でカットして、はい、そうですね、ドンっていう、
はい、
これでまたさよならですよ。これ盛り上がるよね
これはもうベンチを祭り騒ぎでしょ。
これこの状況でさ、塁を埋めるということは選択肢としてないの？埋めてテッド、
これカウント
ワンワンノーアウト、
ノーアウト、あ、
ノーアウトで、
俺ピッチャー次第ですね。
2点差ついてノーアウト二塁三塁でカウントワンワン出しちゃうとね、はい、じゃあ勝負、
4勝負です。ここは申し訳ないですけど山崎君なら絶対勝負と思います。
あー、
ホームランバッターでカウントフリーだけフォアボール OK でしょうね。
なるほどね、はい、これはもうどうにもならんってやつか。
山崎君が立派だってことですよ。
あー、これでワンアウト取れてると逆にテッドを歩かせて 胸でホームゲッツーとかで、
まあるでしょうね。ではピッチャーですよね。キャッチャーは僕は満塁が好きだったんですよ、うん、なぜかというとホースプレーだからです、うん、でダブルプレー取ったら嬉しいけど、うん、ボテボテもうトスでワンアウト取れるじゃないですか、うん、でピッチャーによってはやっぱりファースト相手と思いっきり投げれるっていうピッチャーもいますよね。
それはやっぱりピッチャーとのあれですか、話し合いですか。
話し合いもありますし、ベンチがもうそんな関係ないっていう時もありますし、僕ら、うん、もキャッチャーでマウンド行って、おい、これカウント俺だったら、あの、マネしようなって言ったら、うん、OK っていうピッチャーと、絶対勝負するっていう、分かれますよね。
マキが抑えやってる時はどうなって。
マキは意外とコントリーですから、ぼち僕らが満塁でマキ OK って言います。マキはストライクゾーンに全部折れると思ってますから。
マウンドの付近をぐるぐる歩き始めたらもう切れてくるんだって自分でこの間マキ言ってましたけど。
切れやすいピッチャーでありますよ。
そんなマキは切れやすかったんですか。
はい。試合中は、普段は面白いじゃないですか。はい、試合中はちょっと人格変わりますね。
もうなんか上
がカッカして空を乱したらみんなもう聞いてないなと思って、まあマキまあまあまあまあみたいな、何も何もないしお前聞かへんからあれやけど、まあちょっと間を取りに来たよみたいな。
それカッカしてるんですかマキ。
もう
マキは
もうカッカしてるでしょ、血走ってますよねもう。
そうなんだ。そういう全ていろんな状況の中で満塁策取るとか、ここは勝負だとか、
そうですね、
っていうことになってくるんですね、はい。
でもベンチが次のバッターがあまりの弱いとやっぱ格差があると、うん、ここはもうそんなピッチャーの都合言っておられないもう OK って言うんですよね。
なるほどね、
はい、ベンチは絶対ですから。
ベンチは絶対、
はい、
それさ、チューちゃんがでキャッチャーやってて、いや監督、
あります、あの
これは
って長嶋監督がマウンド来て、村田お前どう思う、キャラとかありますけど、僕はそういう時、うん、監督僕は周りのいいと思います、うん、じゃあ周りで行こうっていうのもありますよ。
あ、そういうのもあります、
ね、そうでもあります。
キャッチャーに聞く、はい、聞いてくれるっていう、はい、
でその時もはっきり言いますよ、ね、僕はこっちでいいと思いますよって言って、う
ん、あとピッチャーが、例えば先発ピッチャーがほぼほぼ100球近くなって、んこれもうそろそろ危ないなって言った時もキャッチャーから
聞かれたこともありますよ。あのベンチ帰ってきて、うん、村田もう交代だろう、どうだどうだったっていうのはあったですよ。だから、うん、あ大丈夫と思いますって言ったこともありますし、うん、はいやもう僕もいっぱいいっぱいと思いますって言った時もあります。
はい、やっぱそれはもうその時の監督によってもじゃあ違うわけ。
それは全然違うと思いますよ。
長嶋さんとか、はい、王さんだとかという時もやっぱちょっと違う。
王さん
の時
はあんま試合に出れなかったですからね、そういうことはなかったですけど。
ミスター時は、はい、まあね。
はい。
いやじゃあ今日この後僕らはヤクルト日本ハム見に行くんですけど。
はい。
先発が
伊藤君。いいピッチャーですよね。
今もう最高にいいですよね。
うん、いいピッチャー。
まっすぐとあのフォークと。
5勝ですもんね。
ええ、そしてヤクルトライアン・ウォーラー。ライアンは。
ウォークもまあまあですよ。
この間2勝目かな。はい、上げて。
ボール率も 2. ちょっとじゃないですか。
はい。
2.79 対 2.70 の勝負ですか。
はい。はい、じゃあ3点取ったらってやつですね。
はい。でも総合的に見ると、ええ、やっぱりヤクルト打線の方が1枚上手なのかなと。
まあちょっとこの 2勝の勝ち方がいいですもんね。ムードがいいですよね。
打撃陣のメンツは一応揃ってるのかなと。
今日はじゃあ打線いかに日本ハムの伊藤投手が、
まあ、そう
ヤクルト打線を抑えるか、
伊藤対ヤクルト打線と思います。見どころは、
見どころは、はい、まあ6回、
まあ、山田村上を完璧に抑えれるかどうかでしょうね。
あとその前のだから、は
い、塩見君もいいですよね、そら青木君もいいし、
抑えないと大量点になってしまうんで、はい、必ずこの2人の前でランナーを出さないと。
だからそのバッターメインで行くのが、今高さん言ったように、うん、そのバッターと単独で勝負したら 1,2 番をマークするっていうのは分かりますけども、うん、まあ、それどっちで行くかでしょうね。どっちに重きを置くかでしょうかです、うん、ですけどもね。
まあ今日じゃこの後見に行ってどんな試合になるか、ちょっと最後の方に観戦記を入れておきます、はい、ぜひとも。
石橋貴明のゲートセル。
これ僕今初めて知ったんですけど、交流戦で、
はい、
勝利数の多かったリーグはドラフトで2巡目以降の指名を先に行うことができる。あ、これ初めて知りました。だからそうですね、1回1巡目が終わって2巡目に行った場合はだから日本ハムから指名ができるということですね。まあ、もし、パリーグが勝ち越したら。
ああ、そうなんだ。これ
全然知らなかった。
知らなかったな。
はい、ということで、今回ですね、僕は交流戦の前パリーグのあまりにもうすごいピッチャー160キロ連発するようなピッチャーがたくさんいる中で、うん、セリーグはちょっとフルボッコになるんじゃないのかと僕は予想したんですけども、先週のゲストの、ジョニー黒木君はセリーグは今回勝ち越すんじゃないか、あんまりパリーグのバッターが逆に触れてないので今だからセリーグが勝つんじゃないかって。チューちゃん今回のこの、
僕はすみません根拠はないですけど、はい、セリーグ OB なんでセリーグは勝つもんと信じてます、
はい、根拠はないが、
あと、パリーグの一流バッターとこが調子悪かったり今一つってイメージですね、僕は今ま前半戦の成績
ちょっとそう
だから、そんな
オリックスの吉田君も怪我しちゃってますし、
杉本君がなんでやろうみたいな成績ですよね、
はい、
3の3、4番、
はい、
でソードバンから行くと柳田君、
はい、
グラシアルも別にすごくないですよ、
うん、
そこそこです、
うん、
みんなでロッテの外国人、うん、全然ダメです2人とも、レアード、ね、
マーティンがちょっとちょっと打ち始めたんですよ、
1割ですよまだたま
でもホームランが2、3発出てきたんですよ、でも
あの打率でも怖くないのかなと思って僕は数字見て思ってたんですけど、じゃあ怖くない、大体に攻めるのかなと。
じゃあチューちゃんの予想はセリーグ、
唯一パリーグでもバッティングすごいなと思うの山川君ですよね、
う
ん、
もう
彼はすごい、
アグーはすごいですよね
もうホームランの内容がすごいね、もう完璧やもんね、うん、もう
で試合数ちょっと全然出てない時があったから、
そうです、
少ないのに
休んでましたよね、
それで今両リーグトップの15号、
すさまじい、
もうなんか振りゃ入るっていう、で打率もね3割3分4分ぐらいあって、うん、規定打席来るとパ・リーグの多分2個ぐらい、うん、3位ぐらい、
松本君が1位だと強すぎでしょうね、
はいはい、
そう思うとなんか僕今年セ・リーグ絶対勝てるんじゃないのかと思ってるんですけどね、
はい、
はい、
でも過去の成績はもうパ・リーグが1150勝1015敗、
はい、
71の引き分け、
はい、
去年は辛くも1勝差でセ・リーグが上回りましたけども優勝したのはオリックスと。なぜこの差が出ちゃった
なんで、いや本当の理由がこうやって分かったら、
うん、
もっともう改善されてますよ
例えばチューちゃんが今ジャイアンツのキャッチャーとしてリードするならば、はい、パリーグの強打者にどんな球を、
え、でも僕ね、あの、コーチ時代ですけど、
ええ、
打つっていうよりも、うん、パリーグのエース、ワンツーのピッチャーがいいなってイメージですね、僕は。
うん
う
ん、
もう、打てねえな、みたいな。うん、僕なんて言うだろう、ソードバンク、杉内くんのいいってか、あと和田くん。
はい、
来たらもういつもビシャビシャ抑えられて、もう、はい、1点、2点との石のパッチや、みたいなね、
うん。やっぱ、いなかったですか、セリーグには。あの、タイプ
ちょっといなかったですね、
特に見ていて杉内君なんか一番いい時はもう手元でピュッピュッ
まっすぐ来たことスライダーと玉のくるチェンジアップ、
うん、
もう右バッターくるくる回ってましたもんね、
そう
もう
やっぱちょっとあの時代の
ちょっとレベルが違うなっていうイメージですよね、
うんうん、どうなんですか、あと他にこのなんとかしてバッターを抑えるという、
でも今だ言いましたけどそんなすごいバッター今いませんからね、
うん、
今、
うん
はい、だから本当にセリーグチャンスあるんじゃないのかな、ちょっとセリーグのエース陣が言ったら抑えれるんじゃないのかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
僕は、
はい、あとあれですよね、はい、セリーグ主催は DH じゃないから、
はい、
パリーグのピッチャーも、
はい、
バッターボックス
だから、あ、そういうの考えるとパリーグってやっぱりよ、あっと編成でですね、
うん、
もう DH の選手を雇うじゃないですか、
うん、
だからもう守備なんかいい守れる、うん、あの打てばいいっていう選手をね、
うんうん、
それはセリーグはそれ無駄なお金からそれしないじゃないですか、
うん、
やっぱり勝ってる時の守備固めであったり、うん、もう打ったらいいけどもある程度守らなきゃいけないとか、
うん、
そういう意味ではそういう選手が一コマないっていうのは事実ですよね、
うん、まあ投手がどういうようなまたパリーグの 千賀くんなんか打ちますからね、すんげえ右投げで左打ちで、はい、であれでしょ、オリックスの山崎くんは高3の春の選抜で日大三高時代大会13アンダーを打ったって記録を持ってるってい
う。そうなんですか。
日大三高があれ準優勝したのかな、その時に13アンダー打って春の選抜の記録を作ったっていう。
へえ、うん、そうなんだ。
それから日本ハムのこの上原選手が今二刀流にも挑戦してる。
へえ。でもあの阪神の西の前のホームランもせげつなかったですよね。ヤクルトの高橋って早いですよ、うん、あのまっすぐあのいいポイントで、うん、なかなか打てないですよね。
やっぱセンスいいんです
ね。センスでしょうね
彼。
センスでしょう、あの速い球、うん、そうあの刺されますもん、うん、あのポイント前で、うん、打った瞬間危ないですよ、うん、
だからなかなか、うん、まあピッチャーのこの打撃もちょっと、はい、期待しつつってやつですねセリーグとパリーグのピッチャーの打撃がどのくらい。
でもキャッチャーとしては、うん、パ・リーグでバッティングがいいって言っても練習してないんですからね、それに打たれてるようじゃってとこ言いたいですよね、うん、俺だから変な話、うん、あのセ・リーグのピッチャーも野手と思って攻めていかなあかんですよね、うん、ああピッチャーだろうって安易に行くから打たれるんだと思いますよ、うん、最初からあの変化球で入ってちょっと胸元を見せて落とすとか、うん、ちゃんと野手みたいに攻めていけばそうは打たれないですよね、どっかで、うん、ああ、まあ、まあピッチャーかと、やっぱりね油断してるんだと僕は思いますよね。
これ来週多分順当にいけば、うん、巨人乗って佐々木朗希が現れる
んですよ、ね、僕ね、仕事で前大阪球場を 見に行ったんですよ、まあ、いいピッチャーですよね。
巨人どう打ちます、佐々木朗希。
いや巨人もまっすぐ狙いですよ
やっぱり
まっすぐ、もう半分まっすぐですから、まっすぐ 50% はまっすぐですから、あとの 50% が25フォークのカーブとスライダーですか、うん、もう 30% ぐらいフォークなんかな、うん、でもやっぱりあの東京ドームでありますよね、
東京ドームです、
またよかったと思います。千葉ロッテってまたフォーク落ちるんじゃないですか、うん、風分かんないけど、うん、あの完全試合してフォークも楽さもすごかったですもんね、うん、
なんか基本センターから風は吹いてるんですけど、うん、はい、あそこのバックネットのところで当たって、うん、それが帰るんです。
坂さん昔野田って言ったでしょ、はい、あれもあそこですごいピッチャーサンフォークで三振の山とやるんですけど、はいはいはい、だ若干やっぱりそういう風の影響で変化球の縦変化が落ちるのかなって感じはします。日によってね違うんでしょうけど
落ちるって言ってましたよ。
あのスピードでしょ、うん、でもバッターはそう言われても、うん、打ちに行くまでまっすぐに見えてしまうんですよね、うん、超一流のああいう、うん、だそれを我慢できるかどうかでしょうね。
もうそうなるとまっすぐ一本で絞るっていう、はい、多分、はい、ミーティングで出た場合フォーク空振り三振はもう OK、
もう OK です、もういいです、
もう見逃しても、はい、見逃し三振でもフォーク見逃しは OK、
はい、
それよりも早いカウントで、はい、打っていくのか、はい、それとも球数投げさせるのか、
ツーストライクまではもうフォークに見、フォークがもうまっすぐ見えたらしょうがないんで、もう空振りは全然誰も向きません、うん、もう佐々木から空振りなんかもいいんです、うん、ただ追い込まれたら若干その、ね、うん、長打を狙わずに、うん、やっぱり球数もあるし、うん、その一塁ピッチャー打てないんだから追い込まれたら、うんうん、そしたら若干ピッチャーの足元に、うん、コンパクトなシャープに打っていこうっていう指示が出るかもしれませんよね。
オリックスが完全試合やられた次の試合かなんかことごとく、右狙いしてましたよね、
うん、
逆右バッターはライト、左バッターはレフト方向っていう逆に早いカウントでまっすぐを逆方向に打つっていう、うん、そういうのはやっぱ徹底していかないと、
うん、そうですね。であと、まあ、巨人軍でいうと、まあ、クリーンアップリアイクですから、うん、3、4、5にそういうこと言ったところでやっぱり面白めにかけてくるので、うん、まあ、3、4、5は2ストライクまでやっぱりパワー対パワーで自分のスイングしてくれれば僕はいいと思いますけどね、うん、
でも、
はい、
打てるかい160キロ出すピッチャーいないのよセリーグで。
ただ岡本和真がバット短く持って出すぎたってお客さん喜びますか。僕は岡本和真が佐々木からホームランを僕は見たいですね、はい、ツーストライクで俺お前のバッティングせえって言います。僕ならばですよ。
だから今年のオープン戦で岡本君は打ったんですよ、はい、すげえやつスリーランかなんか、はい、あれをもう一度この
夢みたいですね。
交流戦で
その代わり2ストライク取られたらそんなうまくいかないから多少自分のスタイル変えてでもヒット狙いでも パンチショット気味に
軽打
行ってく、軽打行ってくる、行ってほしいなと思いますけど、スルーズだって、スルーズ、岡本がバッと短く持ったら、おいおいおいってなるじゃないですか。うん、
それはもう力と力の戦いを見たいと。
はい、見たいですね。
1、2番とかがどういうふうに揺さぶるかだよね。
どっちも言ったかさ、あんなピッチャーが連打連打無理ですよ。うん、フォアボールかが絡むか、ヒットゴンか、長打で点取るか。あんなピッチャー3連打4連打ってまずだからそんな
でもさ、なんかさ、あの2年目の牧が出てきた時あんな感じだったよね。
牧もそうです
ね、早くて、
はい、あの時代やっぱ140後半が早いって言われるんだけど、牧150キロで連発したんですよ ね
フォークで、はい、だからあの感じ絶対ね、今の方が出るんだって。
あ、そうですか。
スピード出てるんだって。で昔の方がやっぱそれはちょっと遅い。だから牧はもっと出てたんだと思うんだよ、150後半ぐらい。あんな感じだったもんね。
うん、でもあの、まあ、出るかどうか別にしても、あの、全体的なもう、全員のスピード、平均値が上がってんのは間違いないですよね。
うん、
俺はもう体が大きくなってんのか、ちょっといろんな、
トレーニング
要因があるんでしょうけどね。わかんないですけど。
ね、もう、ね、何年か前の日本シリーズで、いきなり千賀君が岡本のバットで初回にバキッって折ったでしょ。あの時にもう清さんが言ってたけど、あの時に勝負ありましたよって4番のバットをへし折っちゃったんですよ、初回にって言って、うん、いや、それはあのもうバットが折れたのと同時に巨人のバッターの心が折れたと岡本がバット折れちゃうの、うん、っていう。どうです、言ってます。
いや、
モンスターたちを、
それを売ってもらいたいと思いますよ、
うん、
はい、
来週の
楽しみです、楽しみ、
金曜日、
はい、
巨人 VS ロッテは、
はい、
東京ドームで、
非常に楽しみ。
ちょっとね、でもね、大阪ドームで投げてるのがね、あんまり相性良くなかったって、あの藤川球児君がドームだと合わねえんじゃねえのかなって、あの藤川球児君も自分も大阪ドーム得じゃなかったんで、
そうなんだ。
それはなんか風が吹いてないとかそういうことも踏まえて、持ってるボールがまっすぐとフォークってほぼ一緒で、
マウンドってあるピッチあるって言いますよ、
うん、だからそれは何の理由かわからんけど、ドームで合ってないっていうのをちょっと言ってたんで、これが相性なんですよって、理由はないんですけど相性なんですよっていうことを言ってたので、ひょっとしたら東京ドームもジャイアンツがとっ捕まえるのかっていう、
願いましょう、
ええ、
願いは叶う、
ええ、まあ基本狭いですもんね、今の中では東京ドームの球場は。
あ、そりゃ、ね、あの日本ハムとか名古屋とか、うん、あらバッテリー楽ですよ、名古屋の僕大好きだったキャッチャーで、
うん、やっぱなかなかと
行くっていう、反対方向でまたホームランマジでないです、
うん、
だから困ったらアウトコースっていう、そういうことでアウトコースで反対方向でホームラン打ったらいいやと思ってたらやっぱ出ないです、うん、
なるほどね、
ピッチャーがそら その真ん中高め売れて出ますけど、うん、真ん中外寄りの低く打ってくれれば、それをホームランって年に何本出るかですよね、
うん、やっぱ東京ドームは本当に、
東京ドーム入ります、
最新の注意を払ってもあっていうのがある、
あ、ありますね、嘘だってなりますよね。
あ、ちょっとじゃあ岡本くんとか坂本くん戻ってくるのかな、来週ぐらいは。
あ、ロッテ戦は無理でしょうね。
あ、まだダメですか。
僕は
あれ、
あと最低2週間順調に行き過ぎて2週間、僕3週間残って見てるんですけどね。
あら、じゃあキャプテンなしでかなり交流戦戦わなきゃいけないってことですね、はい、うん、ちょっと楽しみな巨人ロッテは来週の金曜日、
はい。
ということで、いよいよ始まりました交流戦。この後私はですね、カンニング竹山さんと一緒に、ヤクルト戦見に行ってきます、
はい、
またちゅうちゃん一つ、はい、いろいろ情報お願いしますね、
はい、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
というわけで竹山さん、
はい、
ジグつきますね。
つきましたね、
はい、ヤクルト2連勝で。
そうです、いい勝ち方でしたよ、なんか調べてみると。はい、
で今日3立てなるかということで。
そうなんですよ、なってほしいですね。
天気もいいですし、
まあまあ曇りで、まあ暑くもないし、ちょうどいいナイター日和ですね、これは、
はいはい、非常にこの神宮の森の風を感じながらの、はい、 今日ヤクルト3立てなるか、
そうなんですよ、
日ハム意地を見せるかということで、はい、
そうなんです。高木さん、俺言ってませんでしたけど、はい、俺セリーグはスワローズファンです、
はいはい、聞いてますよ、
はい、もうだから何回か来てるんですけど、正直言うと、ハマスタのホークスも気になってます、はい、今日は全力でスワローズ応援しようと思います。
ホークスは一勝一敗、
そうなんですよ、まあ、でもあれ2勝ですけどね、もう1勝目はあの負けてないですから、うん、こっち側のミスですから、はい、で2勝です、実際。
なるほど。
だから横浜安心してますけど、これヤクルトも今日結構安心できるんじゃないですか、昨日今日見たら。
さあでも今日あれですかね、伊藤投手ですかね。
そう、伊藤さんなんですよ。
いいですからね、今シーズン。
それがちょっと生で見れるのが嬉しいですね。
そしてライアン、浦和が、
はい
はい、日ハムの若い打線を抑えられるかと、
まあ、ベテランですから、ベテランの投球でなんとか日ハムだったら、日ハムだったら失礼ですけど、今の日ハムだったら抑えられるんじゃないかと僕思いますからね、ま
あ、4番がしっかりしてますから
ね。そうなんです、そうなんですよ、じ
ゃあ行きますか。
行きましょう、
はい。というわけで、
はい、
今9回終わりまして、
そうです、
5対5、
まさかのね、
すごい日本ハムが9回表にホームランホームランで、は
い、そんなこと起こると思いませんでしたもんね、はい、
9回裏も点が入らず、
はい、
延長戦
というか、今から延長戦になりますけども、
竹山さんが足が早いんで、ちょっと今日ここで
ちょっと高橋さん申し訳ないですけど、ちょっとこれ多分12回まで行きそうなんで、
ちょっとこの3連戦神宮はなんかもののけってますね。
そうなんですよ、だからちょっとこの先わからないですけど、これサヨナラでスワローズが勝ったら面白いなとは思ってます。
3試合連続、
はい、
ヤクルトがサヨナラなのか、日ハムが一種報いるのか。
そうです、
とりあえず10回の表に入ります。すみません、はい、竹山さんありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
また
杉谷さん残念でしたね、
はい、
3週間